どうも沢田俊也です。
どうも嫁です。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
今回はですね、
はい、
ザ・ビストロ、
はい、
料理&ワインの職人たちというゲームをする模様をお届けします。
イエイ。
まあ、元々はゲームディギンっていうプレイステーションが、はい、まあ、配信している、はい、あの過去のゲーム紹介番組の中でですね、
はい、
32回やったかな、
うん、
32回のテーマとは全然違うチラッとした CM みたいな中にちょろっとこう出てた、
うん、
このゲームを、
うん、
まあ嫁の方が、
はい、
面白そうだから買ってっていう話になって
はい、はい、
買ってみたと。
これ確か600円、
そうですね、プレイステーションゲームアーカイブスで600円ですね、
で買ったんですけど、
はい、
後でお金払うわって言ったけど、確か今思ったけど600円払ってない気がするんですけど、
まだもらってないですね。600円
すいません後で払うんで、
はい、お願いします。
言ってください。
で、何のゲームかというと、
はい、
レストランを経営していこうっていうシミュレーションゲームなんですけど、
はい、
これが意外と奥深そうな感じでですね。
そうですね。
まずそのイタリアンレストラン、フレンチ、和食の中から1店舗選んで、
うんうん、
それをまあひたすら毎日経営していくっていうゲームなんですけど、
うんうんうん、
まあ、毎日のその経営するにあたってのいろんなパラメーターをね、いじることができて、例えばこのメニューを何にするのかっていうのをこと細かく決めていけるんですね。
うん、そうです。
で、そのメニューを決めたら、そのメニューを仕入れる原価何本にするんだとか、うん、じゃあ売り値何本にするんだとか、うん、まあ、いわゆるその、儲けを得るために、まあ、経営管理の数字の部分をいろいろ変えていけるという。
はい。
で、かつその、店舗内のね、テーブル席が何席かあった中で、スタッフをどこに何人配置するのかとか、
うん、まあ、誰を雇うかとか、あと時給とか、
そうですね、そういう、まあ、ありとあらゆるその経営に関する数値のパラメータをいじくれるプラス、まあ、雇える人間の、まあ、ここそれぞれの性格もあったりなんかして、まあ、これをリアルと言っていいのかわからないんですけど、
うんうん、
ゲームとして結構細かなところがいじれることがあって奥深いゲームなわけですよ。
はい。
で、これをですね、買った当日に何日かプレイしたんですけど結構ほったらかしになってたって。
いやいや、結構沢田さんが知らないところで、
はい、
3日ぐらいやりましたよ。
あ、そうなんですか。え、はい、その3日っていうのは実日数で3日。
実日数で3日です。だからゲーム内では1ヶ月はやってるんかな。
お、すごいじゃないですか。
で、まあ沢田さんにもこの間ちょっとご報告させてもらったと思うんですけれども、
うん、
まあ私イタリアン、
はい、
イタリアンレストランアルテ、
はい、アルテってイタリア語で何でしたっけ。
アルテはイタリア語で、なん、あ、アート、英語で言うアートですね。
あ、そうですね。
まあ、芸術っていうのがイタリア語で言うところのアルテっていう、名前らしいんですけど、まあアルテっていう名前でやってるんですが、
はい、
まあちょっと、紆余曲折がありまして、なんかのイタリアンなんですけど、まあまずパスタ類が出ない。
まあまあまあまあ、まあ、イタリアンといえば、まあ主にみんなが想像するのはパスタですよね。
そうですね。
料理として。
で、まあ、まあちょっとパスタよりもコース料理が売れるっていうことで、
うん、
まあコース料理、まあシェフをちょっと4人雇ってるんですが、
結構な規模ですよ。
結構な規模ですよ。で、まあ4人雇ってるんですけど、4人それぞれのシェフのオリジナルコースっていうのを作ったところ、まあこれが爆発的に人気が出まして、
ほう、すごいじゃないですか。
それぞれのシェフの、まあシェフのオリジナルコースが、
うん、
まあ1日10から15食。
はいはいはい。
なんか4人なんで、まあ、60食ぐらい。
すごいじゃないですか。
で、出るようになったところ、肉料理と魚料理とパスタ類がゼロになってしまったっていう仕入れだけして、まあ、日々廃棄するっていうのが、まあ、ゲーム内で1週間ほど続きまして、
これ、ちなみにオープンしてどれぐらいでした
っけ？いや、だからまだ1週間ぐらい。
あ、じ
ゃあ1ヶ月ぐらい。
オープンして1ヶ月ぐらいで、
いやいや、コース料理に移行したのは、うん、オープンしてまだ10日目ぐらいですかね。
あ、もうじゃあオープンして、店オープンして1ヶ月後の今、コース料理以外のメニューが出ない店になってる。
あ、いやいや、それで途中で、やべえ、これ何の店だよってなって、もうコース料理を もう思い切った決断なんですが、うん、コース料理をゼロにしたんですね。
そんなに人気があったコース料理
コース料理前日まで大人気だったコース料理をもう次の日来たらメニューにないっていうことをしまして、うん、でまあ今ようやくまあバランスよくちょっと肉料理魚料理、うん、まあ前菜あとパスタですね、
はい、
パスタとか、まあ、ワインがちょっと出るようになってきたんですけど、
別にコース料理だけで出てもよかったんじゃないですか。
それがねコース料理にすると客単価が下がるっていうことに気がついたんですね。 なぜかコース料理を頼むとになるとコースが6000円なんですけども、うん、まあまあの店だと思うんですけど、
結構長くですよコース6000円。
そうですね、でも単品が2500円から、まあ、3000円前後のお店なので、うん、単品で頼んでもらった方がどうも客単価が上がるっていうことと、
はい、
なぜか単品メニューにするとみんなワインを頼んでくれるんですね。
なるほどなるほど。
よくわかんないんですけどコース料理にするとワインが全然出なくなってしまって、
なるほど。
でそうなると雇ってたソムリエがむっちゃ機嫌悪になってきたんですよなんかそのスタッフのパラメータのところに今どれだけ楽しい思いをしてるかみたいなニコニコマークが出るんですね。
そうですね、その各働いてるスタッフにも、まあ、感情パラメーターみたいなのがあって、
そうですね、
まあ、機嫌が悪いとパフォーマンスが下がるっていう、
うんうんうん、もうそしたらそのソムリエのニコニコマークが、うん、もうむっちゃ不機嫌マークになっててワインがこう出なくなってしまったことであやばいと思って、まあ今ワインもちょっと出るようになったんですけど、うん、未だニコニコマーク回復せずなんですよ。だから
ということは、まあ、現状、はい、一応まんべんなくそれぞれのメニューが出つつ、
はい、
まあ方向性としてはコースで売るんじゃなくて、
はい、
まあ、単品を売って客単価を上げていこうっていう店になってるってことですね。
そうですね。で、まあ今のちょっと私の課題っていうのは、まあ、ソムリエのニコニコマークを上げるっていうことと、え？
別に一人のスタッフにそこまで執着しなくていいんじゃないですか。
そうですか。ちょっと気になるんですよ。
まあまあとりあえずじゃあ
いやまあそれと、はい、もう一個イタリアンの店で、
うん、
肉料理、魚料理、うん、パスタ料理が豊富なのにもかかわらず、
うん、
一番人気なのが、
うん、
トマトとチーズのサラダが一番人気っていうことがすごい気になってて、これどうしたらいいんですか。
サラダが美味しい店に。
サラダがもうなんか30個ぐらい出るんですよこれどうしたらいいんかな。
せっかくのシェフのでも台無しですね。
そうなんですよ。だから今の目下の悩みは、
うん、
思い切って、
うん、
このサラダ、
うん、
トマトとチーズのサラダをメニューからなく
す、うん、また
どう思う。
なんでその
どう、
なんでその売れてるメニューをなくすんですか。
どうしたらいいですか。
一応経営的には置いとっていいでしょ。
いやでもそれがあることによって、
うん、
偏るんですよ。
いいじゃないですか、別に偏っても儲かるんやったら
偏ってもいいですかね。でもサラダは言うたらちょっと単価が低いんですよ、
うん、
やっぱ肉とか魚の方が、うん、まあ単価が高いかなと思って。
じゃあ目的としてはその、うん、思い描くイタリアンレストランとして思い描く形にしたいという中で、
うん、
まあ、肉魚パスタがまんべんなく出てっていう、うん、そして客単価も高くなってっていうのが理想。
そうですね。でかつやっぱ働いてるスタッフたちの満足度のニコニコマークが、うん、みんなニコニコになるっていうことなんですけど、
うん、
ほらこの人ソムリエの桑田さんがね
ソムリエの桑田さんちょっと不機嫌そう
です、ね、不機嫌マークでしょ。
満足度が下がってますね。
でね、なんかねちょっと前にじゃソムリエの女の子がねすごくミスするんで、
うん、
ちょっともうやめていただいて
一回オープンして
1回
やってないのにクビにした
クビにさせていただいてもう女はあかんと
偏見やわ怒られますよそんな。
まあ女は私が言うのもないけど、女はあかんと。
うん、
ウェイトレスはいいけど、
はいはい、
ソムリエの女はちょっととりあえずやめようと思って。
はいはい、
今ソムリエ陣は二人とも角田さんと桑田さんっていう。
一人のソムリエ角田さん、34歳ですね。
はい。
性別は男。うん、時給がこれ970円ですか。
970円はい。
満足度今のところ普通ですね。
普通ですね。
もう一人が桑田さんで、彼は32歳。時給1000円も出してますよ彼に。
いや結構ねやっぱりシェフとかソムリエはちょっと元々の時給が高いんですよ。
いや桑田さんは角田さんよりも年下なのに 1000円ですよ。
やっぱりね、これね、経験年数もあるんで。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
ただ、このか、桑田さんが満足度が不満
なです、ね。そうなんですよ。桑田さんなんかね、ずっとこうなんですよ。
あ、まあまあ、彼のね、精神的なアフターケアも必要でしょうけど、とりあえずちょっとゲーム稼働させましょう。
そうですね、はい、今ちょっととりあえず前日の売り上げを見て、まあ、仕入れ数をちょっと変動させて、
はい、
まあ、ちょっとチーズが最近よく出ますので、うんうん、ちょっとチーズメニューを少し増やしてみました。
おはようございます、オーナー。今日も私頑張ります。彼女は誰ですか？
彼女ちょっと名前は覚えてないんですけど。
オーナー、オーナーちょっとスタッフの名前覚えましょうよ。
いや、まあ、まあまあ。
とりあえずゲーム的にはパラメータを一通り設定して、はい、まあ、ゲームスタートすると、はい、まあ、1日が始まるアニメーションが始まるんですね。
あ、角田さん、角田さんが。
角田ミスしてますよ。
やばいな。桑田さんはね、
お、角田、
あ、やばいな。あれ、角田ね、ちょっとね、二日ほど前に撮ったばっかりなんですよ。
角田ミスしまくりじゃないですか。
あ、ちょっと角田さん、やめさせようか。
ちょっと、いや、もうちょっと様子見ましょうよ。
そう？
テーブルの配置と、お、めっちゃ並んでますよ、行列。回ってないんじゃないですか、
店。そう。でも、
むちゃくちゃ並んでます。
テーブル空いてるのに。
テーブル空いてるのにめっちゃ並んでます
よ。あれ、これどうしたらいいん？
これ、回せてないんじゃないですか。
え、どうしたらいいんかな。
え、ちゃんとテーブルの配置と、
ちょっと待って、一回止めますね。
二人ぐらいボート突っ立ってるやついますけど。
ちょっと待って、これあかんやろ。何があかんのかしら。
休止指示、
テーブル案内。え、
忙しいので他の求人に指示を出してください。
もしかしてちょっと4人じゃ無理なのかしら。あ、角田さん、
角田さん、
1日でミス3個目取ったばっかりやの。
ワインの保存温度が高かったのか味が変わってしまいました。ソムリエやろ。うわ、めっちゃやばいじゃないですか。テーブルガラガラやのに前行列できてるし、しかも全然回せてない。
いくつか空いてるんですけどね。
なんか回せてなくない？今何時？
今ね、もうあれ、時間どって出すね。
セレクトちゃう？
セレクト、あれ違いますね、違いますね。
R1、 R2 とか変わった。
あ、終わっちゃった。あれ、あ、これでした。
来客者数、ちょっとね、一見こう店が回ってないような感じがしたんで、
うん、
テーブルにおけるこうスタッフの配置とかちょっと考えた方がいいんじゃないですかね。
うん、ほら、1位トマトとチーズのサラダでしょ。
バリ売れてるやん。
そうなんですよ。これがね、どうしようかな。
一応メニューは、
はい、
メニューは今その肉とか魚売りたいっていうのはこっちの一方的な都合じゃないですか。
そうなんです。都合です。
まずはちょっとちゃんと店回るようにしましょうよ。
うーん、どうしましょうかね。
まずスタッフの配置と、
スタッフの配置ね、結構いい感じだと思うんですけど、まあ、ちょっとメニュー置いといて、
テーブル担
当、テーブル担当は、9時。一応ね、4人。
さっきの名前も知らない女の子は、
あの子はね、
久野ですかね。
久野さんかな。一応ね、一人頭、平均、お客様8人。
うん。
平均8人させてるんですけどね。
うんうん。
いいバランスかなと思うんですけど、ちょっとこの、三村さんは、一人16人なんですが、
うん。うん、
ちょっと多い？三村さんが。
どうなんでしょうね。
でもまあ、
クオリ、その人間のパフォーマンス力によるんじゃないですか。
うん、そうなんですよね。で、ソムリエは、まあ一応半々。
角田がやたらミスしてます。
角田さんがね、ちょっとミスしてるのが、すごい気になる。
ちょっとスタッフ情報を見せてください
よ。そうですね。ちょっとどうしようかな。
桑田
さんはミスがないんですよ。
桑田はミスないけど満足度が低いんか。
そうなの。
角田はミスばっかりしよるけど、一応満足度が普通ですね。
そうなの。でもさ、どうしよう。で、ん？この間雇ってたのは、まあ、この、水野さん。
うん。
まあ、経験年数7年。27歳。自分を表現できる場所を求めてソムリエになりました。お客様の笑顔が見られれば私にとっては何よりの報酬ですっていう、この心意気にそうかと思って雇ってみたところ、
うん、
まあ、ミスを連発されいやいやいや、そんなん言っとったやんってちょっと裏切られた気持ちになり、まあ、申し訳ないけどちょっとチェンジということで、 まあ角田さんで、角田さんも同じく経験年数7年で、今まではフレンチレストランで働いていましたが、ワインについての知識をもっと増やしたいと思い今回応募しました。頑張りますのでよろしくお願いしますっていう、なんかこのちょっとこう控えめな雰囲気、
うん、
まあ、経験年数もあるしっていうのに惹かれて、じゃあまあ頼むわと、桑田さんの相棒は君しかいないだろうと思い角田さんにしてみたところ、どうしよう、今日1日です3つもミスられたっていう、まあ何人かいるんで、まあ途中でやめてもらってまた採用とかいうのもできるんですけど、もしかして人数が多すぎるんかな、一人当たりの
ソムリエ。でもソムリエそんな何人も何人もやってわんでしょ、普通
そんなソムリエ3人もいるかな。
あー、時給以外変更できんのか。
時給変更できるけど、そうそうそう、
こいつはもう酒だったらいいんですよ、うん、こんな。
え、じゃあ角田さん、あ、桑田さんはダメ、角田さん下げたら余計、そんなミスったから時給下げるってそんなんちょっとテンション下がるやん。
褒めて伸ばすタイプですか。
まあそう、カーもやめてもらうか。もうある手にはちょっと、ある手にはちょっと申し訳ないけど、向いてないっていうことで。
すげえひどい。
そうか。
ミスしたら給料下がるより、ミスしたら首って。
そっか、どうしたらいい。いや、だから。
ソムリエ、じゃあ、
うん。いや、角田さんはやめてもらって。
いや、まだやめさすのはちょっと、なんか早すぎる気がするんで、
そう、
あのテーブル担当、ソムリエのテーブル担当の割合を減らしたじゃないですか。
ああ、
角田の、
でも待って、桑田さんはできるけど、うん、ミスないけど、ニコニコマークがもう嫌な子マークやで。その桑田さんの担当増やしたら桑田さんもっと嫌な気分になるやん。
ああ
どうしたらいい。
従業員のニコニコマークは何によって変動してんのやろうな。
わからな。
じゃあ、うん、あの、角田の担当を減らして、
うんうん、
桑田の担当を増やすけど、
うん、
時給ちょっと上げたったらいいんじゃない。
ああそうか、
うん。
あ、そうしよっか。ああ、あ、時給上げたらいいんや。
今の働きに対して不満なんじゃないですかね。
ああ、だからもう、思い切って1100円ぐらい。
すげえ高い。めっちゃ
高い。
そんなん1日8時間働いたら800円の違いですよ。
お前細かいな、君。もう私1200円ぐらいにしてもいいかなと思ってる。
すげえな。そんなに働いてますか。もっとウェイターから文句出ますよ、そんな。
ほんま ?1100 円にしよっか、じゃあ。
ちょっと高いんじゃないですか、1000円。
いや、1100円でいいですよ。
あ、そうなんです
か。はい。問題は、じゃあこの桑田さんを、ちょっとミスったから、
うん、角田ね。
あ、角田さんをミスったから、うん、10円下げようか。
はいはい。
970円を、960円に、はい
はい。あ、ちなみにこのゲーム全員時給なんですね。
あ、時給です、
月給、月給とかしないんで。
うん。
福利厚生とかもないんでね、この店。
ないですね。まあみんなバイトっていうことで。
バイトですから。
ちょっと申し訳ないですけど。まあ。まあ
それ、で、ちょっと一日様子見たらいいんじゃないですか。はい、とりあえず、今、目下の課題は、
うん、
あの、角田のミスを減らすってことと、
そうですね。はい。
桑田のご機嫌を取るってことなんで、
うん。
ちょっとメニュー、サラダが断トツ売れてるけど、うん、売れてるってことは求められてるってことやから。
いや、でね、それを結局、まあ、やりすぎた結果、うん、まあ、肉、魚が全然出なくなり、
うん、
あの、シェフのお任せコースばっかりに集中したっていう苦い経験もあるわけです。
逆に言うたら、肉、魚の単価が高すぎるんじゃないですか。
うんそうなんかな。
お金が高いから注文しないっていう。
そうなんですかね。でもサラダ1800円するんですよ。
高っ。どんなサラダやろ。肉は肉。
え、肉？肉は3600円ですね。
え、サラダの原価何倍やった
?450 円。
ああ、単価。率的にはそんなもんですかね。
うん。まあ、とりあえずちょっとこれでもう一日、様子見て。
どんなに美味しいサラダなんやろ。サラダ作ってるやつ誰なんですか。
え、サラダ誰やったかな。
メニューによって作ってるシェフ決めれるでしょ。
あ、そうそうそうそう。ちょっと忘れちゃった。まあ、とりあえず、次の日に。
はい、翌日。
まあ、ちょっとこれで、角田さんがね、
お、従業員一同励みになりますねって言ってますよ。
かくちゃん、よろしくお願いしますって言われて10円時給下げたけど。
これ支配人でしょ。
あ、ほんまや、ちゃうわ、顔めっちゃ似てる。
グラフィックがね。またサラダ出てる、バリサラダ出てる。
そうね、この下に今あのち、あのあれ注目塔とか見えるねんけど、めっちゃほら、また。
サラダ、ほら、また。いや、なんなん、なんでサラダ分かってるの。
どうしよう。
だから、うん、これが出てるからやめるっていうのはおかしな話で、これも出ずつ他のやつが注文増えるようにしてなあかんわけですよ。
難しいな。いや、でもこれなくなったら、他のメニューに結局、集中するだけなんですよ、多分。
また行列的と。
どうしよう。
これ、さばけてないんじゃないの、どうなんやろ。
いや、でも
これ、
もう満席満席。
人気ってことか。うん、人気ってこと
だよ。
サラダ
って、
サラダだいぶ人気やな。
サラダすごいでしょ。見て、行列。
めっちゃ行列できてるんや。
みんな頑張って。でももう、席数増やそうと思ってもさ、うん、あ、一応ね、これ、一応、手前のあの2席増やしたんですよ。
ほう。増やせんねや。
うん。一応席も増やしたり減らしたりできるんで、で、まあ、バランス的にやっぱ4人掛け4人掛けをメインに、うん、まあ、6人掛けを3択と、で、まあ、あとお一人お二人様の方も多いと思うので、うん、まあ、2人掛けっていうのもいくつか配置してるっていう感じなんですけども、うん、まあ、あんまりこう隣同士が近いって嫌じゃないですか。
まあまあね。
だからもう確かにもうちょっと詰めたら、うん、席数増やせれるんかなとは思うんですけど、あんまりこうせせこましい店内も嫌かなと思って。
ああ、また角田。
角田が。
角田、注文とは違うワインを注いでしまいましたって、もうとんでもないミスですよ。
いやー、どうしようかな。
こいつダメやな。なんでこんなダメなんやろ。
どうしようかな。
もしかしたら店の人気に追いついていないのかもしれない。
うん、ああ、結構ね、ワインね、出てるんですよ。
意外と俺たちが思っている以上にこの店は繁盛してるのかもしれない、うん、
そうですね。一応夜10時の超えても、うん、まあ、店内は3分の1は埋まってる状態で、うん、まあ、皆さんが働き終わるのが毎日11時越してるっていう、
結構ブラックですね。
まあ、12時間労働の店ですね。11時オープンなんで、ここ、あ、なんならあのお客さんが、まあ、居座ると、まあ、なんならもう閉店が12時ぐらいになるっていう。
最悪やな。
そんな環境にもかかわらず、結構みんな笑顔で頑張ってくれてるんですよ。
誰でしたっけ、このや神かな、じゃあ久野か。
うん。
久野バリ笑顔でしたよ。
うん。彼女ね、時給安いけど頑張ってくれてるんですよ。ほら見て、トマトとチーズのサラダ今日40個で出る。どうしよう、仕入れ50個にした方がいいかな。
うん、まあトマトとチーズのサラダは売れる今の現状時でいいんじゃないですか。
うん、そうなのよね。でもあんまり結局あんまり仕入れ数をサラダばっかりにすると、結局サラダばっかり売れる店になってしまうので、ちょっと悩むとこであるんですよね。
メイン料理を、
あ、でも今日は88万5千円どうしよう。
昨日78人来て110万なんぼやったの、うん、今日は76人で88です。
うん、どうしようかな。やっぱサラダの単価が、あ、わかった。昨日はサラダが28個やったのに、うん、今日40個でしょ、
うん、
だから結局サラダに人気が集中すると客単がやっぱ落ちちゃうんですよ、
うん、
どうしよう。
肉をちょっと安く、ちょっとだけ安くしてみたら。
サラダをやめるんじゃなくて、
うん、
肉安くしたからって肉人気出るかな。
だってサラダやめたらまたゼロからですよ。
いや、ま、他の頼んでもらったらいいじゃないですか。
他の安いやつがまたバカ売れしてもらって。
そうかな。どうしよう。
結局安いものは売れるわけでしょ、コースが売れた時みたいに。
いや、安いから売れるわけじゃないんですよ。わかった、サラダの単価を上げたらいいんですよ。
あ、
その代わり仕入れも上げますよ。そんなん、仕入れはそのままで値段だけ上げるなんて、そんな悪徳ダメだと思います。というわけで、トマトとチーズのサラダを、
うん、
これどうやってするのかな、値段変更ですね。2000円にしましょうか。どんなサラダなの。
すごいサラダやな。
2200円にしようか。
だけ
嫌な店よな。人気あるメニューの値段がさ、400円なんて嫌な店じゃない。
そうやで。
あの店って調子乗ってるよなって言われた店じゃない。
1日ごとに値段変わっていくねんで。
昨日来たら1800円やったのに今日2200円ってどういうことだ。いや、お客様、そこはね、あれですよ。原価がね、450円ったわけでしょ。もう原価を600円
するんですよ。
ちょっとこう上等なサラダですよ。ちょっと
逆に損すんじゃないの、これ利益なくなるやん。
いや、私も今思った。580円にするわ。なかなかね、何が当たるかがまるでわからないっていう。
前菜増やしすぎたら結局前菜ばっか頼まれるんじゃないですか。
そうかな。
もっとメインを注文してくれるようにしないといけないじゃないですか。
そうかな。どうしたらいいんですか。カポナータなんか20個仕入れてんのに3つしか出てない。
全然不人気メニュー。
そうなのね。だから
何カポナータってそもそも。
なんやろ、野菜を蒸したようなやつじゃないですか。もう全然わかってないっていう。あ、これね、メニュー内容も見れるんですよ。こうやってしたら、カポナータはナスをメインに置いた野菜類をじっくりと炒め煮込んだ料理。
ああ、煮込み料理ね。
煮込み料理ですね。まあ、とりあえず、CS を20にしてたんですけど、5に減らしますね。はい。ナスのグリルなんか8個仕入れて、売り上げゼロっていうね。もうこれがね、なんでそうなのかがまるでね、わからない。
カポナータもナスの煮込み料理で、ナスのグリルもナスってどんだけナス好きやねんっていう。
あ、ほんまや、かぶってる。ほんまや、アスパラガスのボイルにはまあ、ちょっと一回サラダにさらに集中するかどうかっていうのを、ちょっと検証してみましょうか。あ、で、かつ、さっき、桑田さんの時期をあげましたよね。
うん。
なんで、
ソムリエ一人もう追加せなくていいんですか。
あ、そうだそうだ。だから人事で、これですね、雇用ですね。ソムリエを一人増やそうか。誰にします？この坂田くん28歳か、安田さん27歳。あとは、この間辞めてもらったけど、水野さん。
いやー、自分を、仕事に自分を表現とか言っちゃダメですよ。
でもこの坂田くんの、これもなんかちょっと微妙じゃないこの人。
人は素晴らしい出会いを求める生き物です。男性には女性的な、女性には男性的な素敵なワインを味わっていただきたいと思います。でもこれまだ顧客のこと考えてるしね。
いやでもこれただの自分の思い込みやんか。
いや、それ言い出
したらめっちゃ押し付けじゃない。それな、何よっていう、自分の意見やんって、お客様の本当の気持ち考えてないやんっていう、
はい、
ちょっとなんか、
そう言われると、そう、もう取れますけどね。うん、もう一人の女の子は。
この子も嫌やねん。
私は質の悪いワインなんか絶対にお客様に出しません。絶対、絶対、絶対です。うぜえ。
うざいよ。絶対4回も言ってるっていう。
みんな嫌い、目つきが悪い。
そうやろ、ちょっとこう、釣り目気味で気が強そうやんか。なんかこうミスとかした時に、うん、すぐに自分のミスって認めへんくって、なんかテーブルが引っかかったからとかちょっと言い訳しそうな感じですよね。なんか
素直に謝らなさそうやん。
そうやね、やっぱちょっとそういうのってお客様に失礼かなと思って。
でも他いないでしょうよ。
でこの水野さん感じ良さそうやったのに、まあ、すごいミス連発したっていう。もう一回
チャンス。
チャンス。
ワンチャンス。
ワンチャンス。
その再雇用できるんですか、これ。
いや、謝りますよ。ごめんなさい、水野さんって言って。
雇ってみたら、君の力が再び必要なんだと。
どう思います？坂田さんか、安田さんか、水野さん。
経験で言うたら水野ですからね。
水野さん7年やね、うん。そう。安田さん5年の、坂田くんは6年。どうしよう。
まあ水野さんでいいんじゃないですか、それならば。
もう一回水野さんを採用。行きましょうか。OK。じゃあこれでちょっとどうかな。まあじゃあちょっとこれでサラダが
サラダばっかり入れる。
どうしよう。なんか違う、こんな店。
イタリアンじゃないよ。
なんか。そうそう、イタリアンじゃないよね。サラダ人気の店ってイタリアンじゃないよね、
うん、
どうやったらピザとかパスタとか、
またサラダ
と肉とか
ラビオリとか出てますよ。
ラビオリとか出てた。
まだサラダ
出てる。
サラダすげえ出るな。
どうしよう。
どういう理屈でどういう理屈でサラダ頼んでんだろう。おっと、ランチ昼時やから、
うん、
結構
そうですね、結構一応お昼は満席で お待ちの方も出てくるっていう、まあなかなか大盛況のお店じゃないですかね。
めっちゃ並んでるよ、また。
あ、雇ったばっかりの水野さんが。
水野。
わお、桑田さん。あの、桑田さん、時給上げた桑田さんだよ。
ソムリエのパフォーマンスが下がってますね。
そうですね、どうしよう。あ、
なんか角
田さんまで。
3人とも何やろ、何が原因なんやろ。
何があかんの、どうしよう。ちょっと食い止められない、ソムリエ人のミスを。
何やろな。
夜になりましたね。
バリ並んでます。
夜になってもこの並んでるっていう、
大人気じゃないですか、
まあ、満席ですね。
サラダがね、
サラダ大人気でした。どうしよう、どうしようかな。またサラダ入った注文、なんかちょっと違う、また入ってる。あ、
うわあ、ソムリエ陣ひどいな。
水野さんがミスした。どうしよう、
なんでやろうな、なんか原因があるのかな。
ちょっとオーナーとしてどうしたらいい。困ったな、こんな。
相変わらずサラダがバアホホ言ってますけど。
また出た。
肉と魚料理が全く出ないですな。
言うほど出ないんですよね。まあだから結局仕入れだけして出ないっていう。もう思い切ってやっぱり、いやでもな、それかもうシェフ。
シェフのせい？
でもイタリアン出身のシェフ入れてるんですけどね。
お。
あ、これは角田さんですね。褒められましたね、お客様。まあ90万売り上げ、99万。
あー、サービス面は褒められてるんで。
100超えましたね。うん、
ソムリエ人やな。
ちょっとソムリエですね。
水野バリ時給高いじゃないですか。
そうなんですよ、1020円。
希望給1020円って、
もう一応希望通りにしてますけどね。あ、桑田さんの満足度のニコニコマークが普通顔に戻ってる。
お、よかったじゃない
ですか。やっぱ時給を上げて人数増やして負担を減らしたことが、
そうですね、
こうそうしたんかな。よかった、ちょっと気になってたんで。ただみんな頑張ってよ。だってこれ、この人たち時給1000円だから、うん、12時間働いてもらってるんで、うん、1万2000円くらいで日給。
高、
なかなかの、なかなかじゃない。
まあ、シェフじゃないの、やっぱメニューかな。
メニューかな。え、だってさ、昨日まで1800円だサラダがさ、うん、今日来たら2200円になってたにもかかわらず、うん、39個も売れるってどういうことなん。ほら、思い切って2500円にしてみる。
まあなあ、でも急にあのサラダがなくなったら、うん、それこそこう客離れになる可能性があ
るかな。どうしようかな。
すごいな、
もうこのパスタとかピザとか全然出ないっていうね。
ピザ、ピザやめたらいいんじゃないですか。ピザ1枚だけでいいんじゃないですか。
いや、ピザだってねって私も思って、ピザ1枚しかないんですよ。
ほんまや、マルゲリータしかない
のにゼロって
全然出ないじゃないですか。
そうなの、どうしたらいい。イタリアンって名乗ってるだけに、ぜひパスタとかピザが出てほしいっていう願いだけで毎日仕入れ続けてるだけなんですけど。どうしよう、でも全然出えへん。
そのピザを作るやつを変えたらいいんじゃないですか。
あー、これを一回削除して、うん、そうなんかな、作ってるシェフが
しょぼいから、
しょぼいからかな。ピザを作れる、みんな作れるかな。
イタリア料理得意なやつとかいたでしょ。
誰やったかな、
パスタ得意ですみたいな。
いたいた、名前忘れた。倉田さんやったかな。でもこの先レベルが上がったのは大家さんやったはず。
いや、一条です。
あ、一条さん、一条さん、レベルが一番高いのが大家さんやったかな。大家さんの、大家さんに作ってもらおうか。ピッツァクワトロスタジオーニっていうのにしてみましょうか。うん、これなんか美味しそうですよ。うん、これは、4種類の種の素材が乗ったピザ。
なるほど。
いいですね。 じゃあまあちょっとこれでということでね、まあ、昨日まで出てたエビドリアが今日1個も出てないね。15個仕入れして、もうこれがねよくわかんないんですよ。なんでなん、なんで昨日まで出てたのに今日一気に出えへんくなるん。
もっとこう方向性がめっちゃはっきりした店にしないといけないじゃないですか。
そうかな。
そんな何でもあるようじゃなくて、
はい、
ここはもうこれなんだよっていうような、
うんうん、
ワインの店ならばもういっそのこともビールなんか置かないですよと、
あ
ワインしか飲んでくださんなという強気な態度とか、
もういいですね、思い切ってじゃあもう削除します。
ビールないっすかっておっさんが言うてきたら、うん、いや当店は全てアルコールはワインになっておりますので、
はい、そうですね、もうウイスキーもビールもなくしました。ソムリエ人のミスとやっぱり相変わらずサラダばっかり出るっていう悩みは今の解消できてないんですけど、どうしましょう、どうしようもないですね。またサラダ出た。
またサラダ。サラダすげえ人
気。もう嫌やん。なんなん？
みんなサラダですね。どんだけ美味しいんやろこのサラダ。
どんだけ値段上げたのにもかかわらず。
ミートドリアもなんかようでんな。
ミートドリアもまあ、 定番人気ですね。
このカサゴのなんとか包み焼きもやたら出ます
ね。あ、そうですね。これもここのところの定番人気メニューですね。まあ相変わらずの大人気ですね。
もうサラダが評判で仕方がないです。
あ、
お、雑誌の取材が来た。
よし。あ、
またこいつ水野。
もう水野さん、3人に増やしたのに。ちょっと今日はトマトのグラタンとトマトとチーズのサラダが人気ですね。
仕入れてるトマトがめっちゃうまいんじゃないですか。
美味しいかな。そう、もうそれトマト農家のおかげやん。まあ今日はなかなか、まあ、あんまり気にせんでいいんかな、サラダが人気の店でも。雑誌の取材も来てるしさ。
サラダが人気の、
サラダが人気の
イタリアンレストラン、
サラダとワインがよく合うみたいな。
今日はソムリエのミスもちょっと少なかったんじゃないかな。
あ、確かに今日水野さんが1回だけ。あ、今日サラダ40個出てる。
いや、この
どうしたらいい、
強いメニューは外せないじゃないですか。貸してください、ね。
どうして？
革命を。
革命。私のアルテを勝手に革命起こさないでよ。
まず本当ね、もう死に商品を全部消すって。
ちょマジで？
基本ですよ。
エビドリアかな。
もうドリアは、うん、ミートドリアのみ、
うん。そうですね。デザート、あ、まあ、スフレがちょっと出てるかな。
もう、タルトとかいらない。
え？ちょっと待って、リコッタのタルトはオープンの時の大人気メニューだったんですけど。
それが今ね、一個も注文されてるんじゃない
え、そう。どうしよう。
やっぱ1カテゴリー3つぐらいでまずいかないと、うん、
でも6個ぐらい登録できんのに。
売れてからでしょ、それはきっとね。
ああ。
もっと人が多くなって。
ああ、そっか。ちょっと売れてないのにメニューだけ多い店、そうそ
うそう、仕入れが多くなって損してるっていう。肉が牛フィレのタリアータ、
うん、
これが売れてないね、
うん、
このサルティンボッカローマ風、どんな料理やねそもそも。
うーん、
うーんって知らず、知らんと並べてんの。
いや、なんか
今知ったみたいな感じだけど。
確かに、あの名前のいい感じの名前のやつメニューに載せてるんで。
いや、もうこれもう消します。
え、消すん、かっこいいやん。
売れてない2品は消します。
え、サルティンボッカってなんか感じいい名前やん。
この売れてないのを消して、完売している仕入れをちょっと増やします。
、うん、ああ、はあ、はあ、なるほどね。あ、経営者があるとこんなやり方変わるんですか。はい、チーズね、結構ねワインが出る店なんで人気なやつは人気です。こうリコッタとか、
この売れてるやつの仕入れを増やそう、う
ん、そうですね。割とね、吉祥寺っていう、まあ行ったことないですけど、吉祥寺ってどこ、東京？
東京です。
まあ私の勝手な感想ですけど、どうも割とこう味付けは平均的なものをお好みのお客様が多い感じがしますね。
それはこの店が平均的だからじゃないですか。
いや、でもメニューの傾向としてやっぱちょっととんがった 個性的な味に味が人気で集中したら、あ、この辺の人はそういうのが好きなんかなと思うけど、ここはね、なんとなくやけどね、ちょっと女性的な感性を持ちの方が多い。
あ、そう。
印象。なんかちょっと甘めのものの味付けの方が売れる気がしますね。
なるほど。
はい。
とりあえずサラダが売れている店というのは受け入れないといけないですよ。それで人が来てるわけやからね。
そうですね。まあ今ちょうど1年目ってなってますね、うん。オープンして1年経ったみたい。もう今日は天候が晴れということで。
ソムリエミス多いな。なんでやろう。相変わらずサラダが出てってますけど。
そうですね。あ、水野さん。
ソムリエほんまダメやな。なんなんこのソムリエ人の手たらくさ。
ちょっと困りましたね。だってフォールの子よりソムリエの方が時給高いねんで。
うん。
困るな。やっぱりサラダ39個出てる。
アサミホノカのレベルが。
あー、シェフの。
このトマトとチーズのサラダ、リコッタ、カサゴの紙包み焼きはもう外せないじゃないですか。
外せないですね。もうこれずっとこの3つが人気で。
それでも仕入れが多かったように思われますってことは、やっぱりこう他のメニューの何かを下げないといけないんじゃないかな。
まあそうなんかな。これあれでしょう、やってると結構時間経つでしょ。地味なゲームなんですけど。
要はこうゴルゴンゾーラのピザがね、人気ですからね。
ゴルゴンゾーラってむっちゃ癖あるやん。
でも意外と2は頼むからね。
あ、吉祥寺のお客様に受け入れられるかしら。
とりあえず現状の課題は、うん、もうサラダが売れる店ということを受け入れつつ、うん、
今日雨か、
うん、仕入れ数を減らしていって、うん、利益を上げていくっていう方向性で、
うん、もう朝一で早速サラダの注文が4つも入りましたね。あ、また入った。
サラダ人気やな。どんだけ美味しいんやろ。
そう、食べてみたいよね。
逆に言うとこのサラダを作ってるシェフの別のサラダのメニューを増やしたらいいんじゃないですか。
そうする。ああ、それいいかも。もうちょっとトマトのサラダ2200円やけど2500円ぐらいにしちゃう。
すごいプレミア。
あ、
水野さん、水しまくりやろ。
もう水野さんの首ちょっと切りたくなった。私の気持ちわかるやろ。
水野やっぱ他の人数にするべきやったか。
人数2人体制から3人にしたのに。あ、水野さん、
こいつ
あっか、やっぱ水野さん戻ってきてもらったけど、わ
あ、水野はもうこいつあかんな、こいつ首やな。
やっぱり
2度目のチャンス与えたけどダメでしょ、う
ん、あかん。あ、角田さん結構最近いい感じやね。
うん、サービスはすげえ褒められてるな。
うん、そうですね。まあ、割とホールの方は若手とベテランと 2人ずつ入れてるんで、まあ、バランスもいいかなと。あ、今日は75人で100万飛び75,700円、なかなかの売り上げじゃないですかね。客単価が素晴らしい。
雨だったのに。
雨だったのにね。やはり相変わらず
上位のメニューは、
あ、でも2位だったカサゴの紙包み焼きが、あ、3位だったのが2位になってますね。
仕入れ増やしたから。
増やしたからね。
で、
うん、
水野は首、
うん、マジ？どうするん？
一人増やしてあいつばっかりミスしてるっていうことが意味がないじゃないですか。
意味ない意味ない。え、じゃあまた
別のやつでやってみます。
あ、3人体制は3人体制のまま、はい、はいはいはい。そっか、どうする。坂田くんか安田さんやで。
このあえてこの安田のこの絶対絶対っていうのにちょっとかけてみよう。
わ、
う
ん、かった。なかなかいいバランスかなっていう。
オーラピザ出るで。
おお。ちょっとソムリエの働きが気になるとこですね。
トマトとチーズのサラダめっちゃ出る。
ゴルゴンゾーラのピッツァが。あ、いいね。あ、安田さん。スペルを間違えて違う名前のワイン出したらしいで。
文字読めてへんやんけ。
ちょっと。安田さん、あの意気込みはどこに行ったん？めっちゃ並んでる。 ごいね。
割大人気やん。おい。
わお。桑田さん。
サムリ人なんやろな。まだこれでも負担なんかもしかして。
え、4人にしろってこと？
そうなんかな。どうなんやろ。
きついんかな3人って。うーん、3人きつかったんかな。
4人体制にしちゃう。
4人体制にしちゃう。まあなんか平均して今日は87人か。ご来客者数が100人ぐらいになるといいんですけどね。ちょっとサバコンがもう無理なんかな、店の規模と。
どそこら辺のバランスはどうしたらいいんかな。
席数増やす。
お、カサゴの紙包み
焼きが、あれ、トマトとチーズのサラダが売れてないで。
お前や、
あれ、どういうこと。一気にね、たまにこういうことな
る。あんだけ売れてたトマトとチーズのサラダが
なんかね、多分ね、
トップメニューになってなかった。15個しか売れてない。なぜ。
あのね、ブームがあるみたいなんですよ、どうも。
ああ、
今気がついた、ブームがあんねん、これ。
海の幸のサラダが10個仕入れて10個売れました。
ってことは次ブームが海の幸のサラダに移ったんかも。
ちょっと仕入れ数増やす。
海の幸を20個にして、トマトとチーズを20個の仕入れでいいんちゃう、とりあえず。
そんなブームなんかあるんか。
あるね、今気がついた、多分これブームってやつやわ。
ゴルゴンゾーラもうちょっと増やしとくか。
あれ、ゴルゴンゾーラのピッツァが
完売してる、
10個売れてる。イカスミスパゲティも15個売れてるで、うん、ちょっと多くする、20個。あ、うん、いいんじゃない。キイチゴのティラミスもすごい人気。
すごいやん、やっぱイタリアンやからティラミスやで。
そうやな、もう20個ぐらいいっとったらいいじゃん。
何が在庫切れやったんやろ。
何やろね。チーズもでも完売じゃない。
肉料理もコンスタント出てるよ。
ほんまやね。
やっぱ新商品削っていったのが良かったんやね。
あー、そっか。そうなん。
一緒に。
なかなか沢田オーナー。あれ、なんか経営が安定してる。
ちょっと安定してるんじゃない。
あれ、なんか私の時よりメニューがちょっと全体的に動いてる。
まあ全体的に売れてるじゃないですか。
あれ、なんで。何が、何がこうそうしたん。え、どれがよかった。
分からん、原因は分からん。はい、ってな感じで、
はい、
まあ、意欲曲折試行錯誤してきましたけど、
はい、
なかなか安定した店になっていたんじゃないかなと。
そうですね、どうも沢田オーナーのやっぱオーナーが変わったことでなんかちょっとこう安定したようで。
一応店の売りはトマトとチーズとサラダのが売りの店です。
はい、
皆さんできよければぜひご覧いただければといいかなと思っております。
はい。
こんな感じで、まあ興味のある方はですね、プレイステーションストアでゲームアーカイブ600円で売っておりますから、
はい、
皆様自身のお店をこう経営されたらいかがでしょうか。
そうですね、他もフレンチとかもあるみたいなんで、
はい、
はい、
てなわけで今回はここでお開きということで、
はい、
お疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。
お送りしたのは沢田信也と
嫁でした。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。Yeah!